時刻は5時39分39秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。そんなにおかしいのか。
はい、
ね、
毎度ね、毎度毎度、
森友君も、はい、あの武蔵流に掲載されまして、
はい、
ね、
載ってますね。
ついに今日実物を見たんじゃないですか。ねえ、これ実家にこれエクストリームの CD と引き換えに実家に送らなくちゃ。
そうですね。
いやいや、表紙になったりしたからね。
ね、
びっくりしちゃいましたね。
超大きく、ね、出てましたね。
いや、びっくりしました。
これでも、
でもまあそんな俺と森友くんでこうしてラジオやってますけど、
はい、
先ほどの CM の間は一言も喋らなかったね。
喋ってないですね、確かに。
二人ともずっと黙ってた。
次はどこで行って
みたいな。なんか森友くんと俺って喋ってない時間も結構多いよね。
結構多い
ですね。同じ場所にいても。
はい。
なんかね、うん、
特になんか喋ってなきゃいけないってわけでもないしな
けど、喋らないことが特にあの苦にならない。
そうですね。
だよね。なんか。
なんか、結構いるじゃないですか、これ喋んなきゃまずいのか、
今喋んなきゃいけないのかなみたいな。なんかこう喋り始めることがコミュニケーションだと思っちゃう、
はい、あ、そうですね、それはないです、
いうのは全くないんだよね。
それないですね、
うん、
確かに。
なんだろうね、これ不思議な。
昔からでもそうですよ、
ね、昔からそうなんだよ。その俺と森友くんは、まあ、森友くんこの番組携わるようになってから12年だけど、
はいはい、
結構長いな。12年じゃねえか。そんな言ってない、はい、6年だ、
はい、
6年、ね、6年だけど、はい、もう俺と森友くん知り合ってからはもうすぐ20年だ。
そうですね、
そろそろ20年ぐらい経つんだよ、うん、
多分来年で20年です、
うんうん、リスナーの皆さんにどう言ったらこの昔っぽさが伝わるかな。
昔っぽさ、
まだね、あのね、マウスがコロコロのボールだった頃だ、ね、
あ、コロコロのボールで。あれですよ、まだあの、うん、
インターネットが
20世紀でしたからね。
ああ、そう、20世紀だったね。全盛期だ。
全盛期です、うん、
あの、インターネットがまだダイヤルアップだったから。
はい。コロコロコロコロって言った
こと、うん。マウスがコロコロボールだった頃。
はい。
知らない人の方が多いんじゃない？マウスがコロコロのボール。
マウスがコロコロは分かんない人多いでしょうね。
掃除したもんな。
掃除しましたね。後ろパカッて開けて。
パカッて開けて、ボールがどっか行っちゃうっていう。
あれ？奥の方開いちゃって。
ボールが。
何も使えなくなっちゃうみたいな。
うん。ねえ。
ありましたね。ゴミが詰まって動かなくなる、
ね。今見ないね。全く見なくなったね。ボールが入ってるマウスは。
そうですね。若干こう、古いパソコン置いてあるところに。
うん。
あれ？
よほどのとこ行かないとないんじゃないかな。
うん、もうそうですね。もういよいよそうなってきましたね。
ねえ、
うん、まだ2、3年前とかは、かろうじてあった、ね。
まだだって右手が感触を覚えてるもんな。なんとなく、あの。
コロコロしてる感じの。
マウスパッドも見なくなったよね、あんまり。
マウスパッドはないです ね。確かに。
うんうん、いや、だいぶ進化したもんですね、
これ。手首の疲れを防止するためにやってる人とかいますけどね。マウスパッド見ないですね、本当に。
そうですよね。もうすごいですよ。
もう、
もう今や指で。
指ですね。
指ですから、今は。は
い、もうね、あの、なんだっけ、最近の若い人は、あの、文字を打つのにキーボードじゃなくて、あの、フリックの方が。
フリックだから。
うん、フリックじゃないと打てないって人が多くて、キーボードで打てない人が多くなってきたらしいですね。
俺と森友くんのその知り合った頃、そうそう、スマホなかったね。
スマホないです。
スマホなかったね。ガラケーだね、はい。思いっきりガラケーでなんか白黒とかだったよ、ね。
白黒二次元です。うん。苦そう。
ね、苦そう。ドットのなんか。
ドットのはそうです。
うん。
でもなんかすげえ光ってるみたいな感じですよね、うん、
写真まだ撮れなかった気がする。
写真がそうですね、うん、その後撮れ出して
俺だってっていう感じ。このフラワーラジオ入ってからだもん、
携帯持った
の。携帯で写真が撮れるようになった時代は、はいは
い、そうですね、
うん、
そうかもしれない。
スマホになったのももう結構後の、それから 3,4 年後だから。
スマホ出て10年ですからね、うん、ちょうど10年ぐらいですかね、スマホ。
それぐらいの付き合いなんだよな
ね。
我々は。
そうですね、確かに。全然ね、違ってましたしね。
それがでもまあ、ラジオ一緒にやって、ねえ。CM 中は何も喋らないし。
TAC みたいな感じですよね。そういう時代が来るとも思ってもなかったですけど、ね。
まさか雑誌に二人乗るとは思わなかったもん。
ないですね、それ。
情報誌に。うん、
ね、そうそうそう、
いや面白いもんだね。
橋田さんが音楽やってるって聞いて、あとパソコンをね、
マック持ってたね、フォトショ
ップとか、
あ、フォトショップとか、あの辺ね、あ、だからそれ雑誌の編集で使ってたからね、
うん、なんかそういうのできる人なんだっつって
DTP、
はい、
うん、
で 教えてもらいに行った
んですよ、ね、あ、やったやったやった、うん、
でそっからなんか
あの時だけだね、俺が森友君に何か教えたっていうの
そうです、
ね、あれ以降俺は森友君がいろんなこと教わってるだけであの時だけだな、教えたこともあんの、
すげえと思って、うん、テクニックすごいと思ったんですよ、その時。
あ、そうだ、
全然フォトショップなんて使えない人だったんで、でその後こう、こういうのって楽しそうだなと思って
やり始めた、完全に追い抜いてる
いや追い抜いてないんですけど、はい、そういう時代でしたね。
なかなかだってもうホームページのこととかそういうことって森友君と空戦先生に聞かないと何も分かんないもん
そうですかね、はい、
ね、うんうん、まあ、そんな我々も来週はもう北海道だね。
来週もういよいよね。
そう、来週ね、イレギュラーなんです今月、うん、パートナーが
来週は
また再び私単独放送、うん、
単独放送
でしかも、
はい、
発表しますけど、
はい、
来週は、
はい、
ついに、
はい、
解禁というか、
はい、
あの伝説の、
うん、
年末の収録した番組、うん、玉の巣2017がついにオンエア
です、はい、あ、そうなんですか、それ俺初めて聞きました
そう、俺今初めて人に言ったし初めて公表したもん。
そうなんですね。
でそれに合わせて、はい、その前の年の玉の巣2016の、
はい、
完全音源をそろそろ公開しないといけない、
は
い、
そろそろ公開し、
完全版をネットに上げて
あ、はいはい、
で来週、うん、の、この時間にですね、
うん、
玉の巣2017、もう人数が倍以上増えたっていう、
う
ね、はい、ね、もう総動員のオールスターでやったあの玉の巣を、うん、いまいち俺内容覚えてないんだけど、
うん、まあそうですよね
、この番組でお届けします、
はい、
そもそも何時間収録したのかも覚えてないから、
そうですね、
時間の許す限りやります、はい、だから来週は再び申し訳ないんですけど T9 はお休みです。
そういうことか、
イレギュラー続きで申し訳ないんですけど、はい、でツアーから帰ってきたのすけくんが登場するのは、うん、第4金曜日
第4金ね
第4金曜日ね、はい、だから22日、
うん、
22日にのすけくんが登場します、
はい、
でじゃあ29日は、
はい、
誰が来るのか、
誰が
もう昨日打ち合わせやってきました。
お
ベストポジションの若手声優がまたやってまいります。
おお、いいですね。
昨日新宿で打ち合わせでしたよ、もう、
はい、
また笠原くんがよくしゃべるよくしゃべるすごいですね、また輪をかけてしゃべってました。
なんかかぶせてきますよね。
ファミレスでもうるさかった。
あ、ファミレスで
昨日ファミレスだった、
ね、あ、そうなんです
ね、うん、もう即席のミーティングだったんで、
はいはいはい、
でもうあの29日の、うん、ミーティングをしてきたんですが、
うんうん、
29日はベストポジションの若手声優さんを、
うん、
あの笠原雄介が連れてまいります、
うんうんうん、
またにぎわいの、ね、はい、回になると思いますけど ね、
はい、
今月はそんな感じでいきますのでね、来週一人で玉の巣、
はい、その後北海道
その後すぐ北海道、
はい、
もうフライト直前放送なんだよ来週。
そうですね、
うん、うん、だからちょっと楽させてもらおうかなって収録音源を流すっていう。あ、
そうね、その間ね、う
ん、で北海道行ってきて、
うん、
北海道でライブやって、
はい、
で DKD 中学の皆さんに会うよことになってますので、うん、今年ね、
はい、
でそれから、帰ってきたらのすけくんとのトワキン、
うん、
そしてその翌週が、ベストポジションの声優たちとのトワキン、はい、
うん、
でその1週間後はもうジャガイモ村でワンマンライブ。
そうですね、
いやすごいですよ、
なかなかね、スケジュールがハードになってきましたね、また
ハードになってきましたよ、
うん、
乗り切らないとという感じでございますが、うん、
はい、
詳細に関してはですね CM の後のライブインフォメーションでお届けしようかなと思いますね、ライブに関してはね、はい、CM の後もよろしくお願いします。それでは僭越ながら恐縮ながら私無伴奏読書歌い人語るのですねライブインフォメーションさせていただこうと思います、 無伴奏独唱でねステージで上がって、伴奏なくマイクもなく、歌いまくっていくというスタイルで、日頃のタッシータシロが歌い人語るという感じで、ライブをお届けしているわけでございますが、
はい、
まずは来週でございます、うん、もう本当に来週になりまし ました、
ね、
6月17日の日曜日、
はい、
札幌に飛びます、
うん、
札幌の皆さんに早く会いたい、うん、ムジカホールカフェというね、
はい、
札幌のライブハウスにて歌い人を語る今年も、公演させていただきます。6年連続、
はい、
6年連続の札幌公演でございまして、うん、今回はなんとゲストにこの番組でもおなじみのスナフキンゾーさんとサッチンの、
うん、はい、
あの二人組カラーシュガーが登場します、
はい、
私もこの間曲をカバーさせていただきましたが、うん、あのカラーシュガーが、ね、札幌に降り立つということで、はい、うん、初みたいですよ、初北海道みたい
です。初なんですね、はい、
ね、う
ん、
楽しみでございます、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしますね。6月17日日曜日午後5時半オープンの6時スタートです。お一人様2500円ということで、ムジカホールカフェの電話番号は 011-261-1787 011-261-1787 です。さらに、7月に入ると、
うん、
七夕すごいですよ、はい、七夕は7月7日の土曜日です、
うん、
土曜日には中野区鷺宮にあります小劇場じゃがいも村にて久々です、
はい、
半年ぶりの登場になりますが、うん、小劇場でのライブです、今回はなんとあののすけくんこと、
はい、
しんのすけが、
はい、
今回もトロンボーン1本持ってですね、うん、オープニングアクトで再登場してくださいます、
はい、
これは去年の11月に公演した内容なんですけれども、うん、当時は去年の時はもうソールドアウトになってですね、
はい、
それをもう一度再演しようというわけで、うん、そして私が、歌語り寸劇という、うん、まあ、メロディーのある寸劇のような感じでですね、うん、書き下ろしましたハモニカ、これを再演します、
はい、
これ去年、初めてやっていろいろと好評いただいてですね、うん、まあ、奇跡の再演という形になるんですけれども、
うん、
こちらも合わせてお届けいたします。もう昨年のソールドアウトメニューですからね、
はい、
ぜひ皆さんご覧いただければと、うん、今度は土曜日の夕方です、
はい、
午後2時開演の午後2時半開、午後2時半開演ですね、
うん、
2時会場の2時半開演で、うん、お一人様3000円ですが、限定30名様です、はい、予約が必要ですので、どのような形どのような手段を取っていただいても結構ですので予約をよろしくお願いいたします、
うん、
ちなみに小中学生は無料です、
うん、
なんと、
はい、
ね、だから親子連れで来る場合は大人の分だけで OK です、
そうですね、はい、
ね、小中学生は無料でございますので、はい、どしどしお越し、お子さんももうね楽しみいただけるようなメニューも入ってますのでね、うん、ぜひよろしくお願いいたします。ご予約等に関してはですね、歌い人語るのホームページなどご覧いただければと思いますけれどもね、ぜひぜひよろしくお願いしますという感じですね、
はい、
もう矢継ぎ早に大きなのが迫ってまいりましたので ね、頑張らないといけない、うん、今週リハ入ったんですけど私また一人でね、
はい、
ハモニカをやりましたね、
うんうんうん、
ハモニカを何回かやりましてですね、
はい、
なかなかああそうかそうかという感じでだいぶこうな、あの自分の体がハモニカモードになってきましたね、
うんうん
うん、だ来週それで北海道に乗り込むぞという感じでございますね、
はいはい、
よろしくお願いいたします。今日のファックステーマはラジオネーム山伏 R&B さんが考えてくださったテーマを採用しております。行ってみたい星、
はい、
あなたが行ってみたい星、
うん、
架空でもいいので架空の星でも OK, ので OK なのであなたの行ってみたい星は何という星でしょうか。
はい、
いろいろありますから ね、
はい、
皆さんがこのアニメの中で好きだったあの星、
うん、
映画の中で好きだったあの星でも結構、
あの星、
うん、実際にある天体の惑星でも結構ですのでね、うん、
はい、
ぜひぜひこの星に行ってみたいと思ってるんですというのをですね教えてください。ファックス番号森友くんお願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いしますよ、はい、笑ってる場合じゃないですよ。
笑ってる場合じゃないです
よ。行ってみたい星、はい、あなたが行ってみたい星はどんな星でしょうか、
はい、
投稿をお待ちしております。 CM の後は T9 に突入です。 今日は4時から8時まで、
はい
ね、毎週お届けしている、
はい、
このトワキン、うん、4時間の生放送でございますが、はい、ちょうど折り返し地点でございます。
そうですね、はい、
ね、折り返しの地点で折
り返しで
折り返し地点でございますが、はい、今日もですね2人でこうね、うん、黙々とやってますよ
黙々とね
第2金曜日はもう黙々とやってますよ、
はい、
ね、森友くんのつんざくギターを楽しみにですね、
はい、楽しみですかね
6時からはこちらのコーナー突入してみましょう、う
ん、はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組に使われた音楽をしつこく検証する、いきますよたしたしらの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。今やばかった、
危ねえな、もう本当にギターでごまかそうとしようとして、もう本当にね、非常に綱渡りな
綱渡ってる
ナレーションでしたけど大丈夫でしたか今のすいませんね、まあ、森友くんはギタリストですからね、
もともとね、
こう原稿で文字を追うっていうの、
ね、作業がねもう難しくてしょうがない、
もうねはね、もう6年やってるんですけどね
全く慣れないっていう
すごいよね、
やろうとしてんのかっていう話です
よ
ね、
すごいよね本当に、ね、さあやってまいりました、はい、T9 です。森友くんのナレーションに気を取られて、はい、内容が入ってこなかった、はい、はい、昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
はい、
もうしつこすぎるんじゃないかという最近ね、うん、あんまりしつこいとか嫌われるぞ
嫌われる
モテないぞ
しつこいってね、
ね、
うん、
引き際が大事、あんまりしつこいとダメだよ、うん、本当にねっていう、まあ、反面教師ですかね
反面教師、
もうしつこい、
ま
あね、っていうものが、しつこいっていうものはどういうものか教えてやるっていうくらいしつこくやろうかな
とこれがしつこいっていうことだみたいな
そうそうそうそう、うん、ね、やっております T9 でございますが、
はい、
昔懐かしいね子供向けテレビ番組、
はい、
ここで使われてきた音楽、
うん、
これを徹底的に検証しよう、そして多角的に検証しよう、う
ん、
というわけでございまして、うんうん、T7 時代は主題歌のみを取り上げて、
はい、
いろいろとやってましたけれどもね、うん、T9 になってからは、
はい、
去年からは、
うん、
多角的すぎてですね、
はい、
すごいですよ、いろんなところまで手を伸ばしてい
ろんなところまで、あんなところまで、
ね、そうなんですよ、
はい、
先週お届けしたの、
うん、
の、続編でございます、
はい、
続編っていうか続き、
続編というかその2、その2とかですね、そういう意味ですね、
ね、
う
ん、先週お届けしたのはですね1967年に、
はい、
2ヶ月だけ放映されて再放送から人気が出たという、
うん、
ね、ピュンピュン丸、
ピュンピュン丸、
ピュンピュン丸ですよ、
はい、
森友がこれ知らないか、
知らないですね、
ピュンピュン丸は、うん、そうかい、
全然初めて聞いたっていうぐらい知らないです、ね、
本当、
はい、
じゃあまあ、先週の放送で結構勉強できたっていう、ね、
うん、そうですね、はい、
ピュンピュン丸博士になれそう、
ピュンピュン丸博士になれそう
これ今日も聞くとね、ピュンピュン丸博士にだいぶ近づく、
まあ、自慢はできますよね、
うん、ピンピン知ってるか
知ってるかっつって、
うん、ピュンピュン丸の概要は、
はい、
ね、もう先週話したんで、
う
ん、
そうですね、
もう今週話すことも なかろうというところなんでね、
はい、
早速その楽曲、
はい、
復習、
復習
主題歌、
うん、
ね、財津、
財津さん、
はい、ね、財津一郎がもうすごいですよ、
はい、
ね、
うんうん、
この厳しいでおなじみのね、
うんうん、
ピアノ打ってちょうだいの、
ね、
はい、あの財津先生が歌っておりますので、はい、まずは復習とし先週の復習として主題歌聞いていただこうと思いますよ、うん、りゃりゃんこりゃりゃん、おつものネジがこりゃまたバッチリ緩んでる、なんだなんだなんだピュンピュン丸は
赤いマスクのちびまる連れて、これまたちょいとちょいと、どってどっての大事件、厳しい。
いいですね。
ありゃりゃん、こりゃりゃん。
どっちかというとフォービートのジャズなんですよね。
あ、そうですね、
うん、このあたりから。
なんだなんだなんだ、ピュンピュン丸は、伊賀のさゆりちゃんや最高に弱い。
ベースはウッドベースですね。
ちょいとちょいと、どってどってとのぼせちゃう、恥ずかしい。
ここが温度なんだよ、
うんうん、
盆踊りなんだよ ね、ここは、うん、なんだけど歌ここに入ってから、うん、ジャズっぽくいくんだよね、うん、このマダムたちのピュンがたまりませんだよ。
マダムたちのピュン
マダムのピュンが、俺もう繰り返し聞いてるからさ、最近こればっかり検証するために、マダムたちのピュンがね、こうエンディングテーマとか もうこれすごいいいんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、このマダムたちのコーラス、マダムなのかどうなのか分かんない、
まあマダムかどうかは分かんない、
ね、うん、置いといて、はい、これがすごいいいんですよね、うん、ここのさ、なんかバグパイプみたいなの使ってるみたいな感じなんだよね、
うん、
なんかそんな感じですけど、いろいろとこう検証できるわけでございますが、
はい、
さあそのピュンピュン丸、うん、音楽担当してるのが小川沖弘先生でございます。
はい、
小川博之先生です。博之先生なんですけれども、はい、うん、小川博之先生はもう亡くなってらっしゃって、うん、ちょうど去年の7月なんですよ。
ああ、そうなんですね。
亡くなったのは。はい、で、92歳だった。
おお、
すごいですよ。
で、
テレビ黎明期の主題歌はもうほとんど小川先生ですよ。うん、先週もちょっと触れたかもしれないですけど、うん、月光仮面だよ、そもそもまずは。月光仮面、七色仮面。
はい、
そして、ジャガーの目。
はいはい、
もう T7 でやりましたよね。
はい、やりましたね。
解決張
り
魔を、
ね、
うん、それから隠密剣士、
うん、
そしてなんといっても仮面の忍者赤影、
うんうんうんうん、
これが小川先生なんですよ、はい、もう大傑作だね、だから、うん、仮面の忍者赤影っていうのはね、うん、で実はピュンピュン丸は赤影と同じ年なんですよ。
あ、そうなんだ。
赤影と同じ年にこのピュンピュン丸も、はいはい、同じ年の主題歌なんだよね。
あ、なるほど。
これがだから2つともこうできるっていうところがさ、うんうんうん、まあ、赤影に関してはここで流したいんだけど、うん、あんま時間ないし、
はい、
赤影の時にたっぷり楽しみたいから、
はい、まあそうですよね、
まあその時にまあ聞くとして、うんうん、でもやっぱりこれ財津さんが一人で歌ってるけど、さっき俺がわーっと言った往年のこのヒーローものの主題歌は大体、うん、何々児童合唱団が歌ってる、
はいはいはいはい、
だからさ、うん、やっぱりそういう歌声に非常に需要の高い作曲家だった。
あー、なるほどね、はいはいはい、
でもうやっぱこういう一人者っていう一人のピンソロのボーカルっていうのもやっぱりいろいろと手掛けていって、うんう
ん、はい、
でその辺でですね、今日はその歌謡曲の方でも活躍したなんていうところにもちょっとスポット当ててみようかななんて思うんですけど、その前にやっぱりピンピュン丸で、
はい、
の BGM で使われてた、
はい、
BGM、 BGM、 これもこの曲だよ、主題歌これ、
はいはい、
主題歌これなのに、まずじゃあこの BGM 森友君に聞いてもらいたいの。
ギター
でしょ、はい、クラリネットとギター、うん、となんか分かんないパーカッション使ってる。
そうっすね、
ここフルート、うん、でもこれ曲だけ聴くとさ、恐ろしいシーンで使われるわけだよね。
映画の音楽みたい
な、ね、そうでしょ、だから本当にな、恐怖映画とかさ、うん、ああいうのだと言っても全然な不思議じゃないんだよ、うん、こういう BGM も入ってるっていうことはさ、はいはい、だってこれだよ、
全然ね。ね。
このアニメで今のやつ、これとかどうですか。のバイオリンの 2,3 人でやってるのかな。 それがねなんか変に上がっていくんだよね、こうやって。1音か半音、1音ピュンピュン丸の BGM なんだ ね
全然違いますね。印象っていうか、
すごいシーンで使われたんだ。怪獣が出てきてもおかしくないですよね。すごいよね、うん、続いてあの BGM にねタイトルがついてないんですよ。
あ、そうなんだ。
これもね、さっきのよくわかんないうるさいパーカッションね、
はい、ちょっと耳が
ね、耳痛くなるね、これ。これなんだろうね。
はぁ、なんだろうこれ。
ハープ。一瞬エレキが鳴りましたね、今ね。
ミニハープみたいな感じ。
ミニハープみたいな。ギターのさ、このちょっと濡れてる感じはどうやって出すんだ。
あれ、これリバーブなんですよ。
アンプにリバーブをかける。
アンプのリバーブをすごい深くかけると、
うん、あ、これこういう音なんだ。
ベンチャーズの音。
そう、ベンチャーズの音なんだよね。
スプリングリバーブをすごくかけるとこういう音になって、こすってんですよね。弦をこすると、
ほうほうほう
ほう、キッキってなるのはベンチャーズの手法なんで。
なるほどね、はい、これはこれね、これやっぱ時代なんだよね。ベンチャーズもそうだ、67年だからさ、やっぱりこういうのは
エレキサウンド、
ね、そう、エレキサウンドとかはこれ BGM ですから、
はいはい、
でしかもなんかこのカズーが異様なんだよね、はい、ちょっとエキセントリックな、うん、ついていけてない。何のために入れたんだろう。
これでもなんかシーンの中に合うように
シーンなのかな、
してんじゃないですかね。
噛み合ってない。
多分そんなに真面目なシーンではない。
ギャグ漫画だからね、
そこに使いたいなっていうところで、はいはい、多分このギターとのエレキサウンドだけではちょっと硬すぎるんじゃないかっていう。
なるほどね、はいはい、誰が吹いてんだろうなこれ。
確かにこういうレコーディングのカズー奏者みたいな。
いや、日本のカズーの音源では、はい、俺相当古い方だと思うんだよね。
あ、そうですよね。
アメリカの戦前の音楽、ブルースではカズーの音楽結構聞くけど、ね、日本の中で、うん、カズーが使われた音源ってそうないと思う。あ、
そうかもしれないですね、
うん。やっぱりそうなるんだね。
ジュインってなっちゃいますね、
うん、もう一曲ね、カズーが存在感ありありの曲があるんだけど、はい、これでいいのかなっていう感じだったんだね。 数なければ相当いい曲なんだけど、ねね、なかなかこれがまたね、はい、面白いなと思うんですが、うんうんうん、こういったように BGM もすごいいろいろバラエティに富んでて、はい、ね、で、俺がね素晴らしいなと思って、この20秒ぐらいのナンバーで、はい、これギターの曲なんだけど、うん、これがねいいなって。なんかすごい良くないですか、
哀愁漂う感じ
です、哀愁漂う、もう一回聞きたいよ、はい、20秒ぐらいしかないから、もう一回聞きたい、しかもなんかさ、
はい、
録音ノイズが入ってるよね、ーテープヒスというか、なんだろうこのノイズね、
もうちょっとも
う一回さあさあっていうのがずっとあるの、最後まで残ってるこの録音ノイズはきっと録音のノイズだよね。
そうですね。
楽器のノイズじゃない
よ
ね。
よくあることとしては、うん、あれですね、感度をこう上げちゃうと、
あ、はいはいはいはい、
原因を上げちゃうと、
原因上げて、
なんだけど別に鳴ってるものだから、うん、エレキとかだからこんなに上げる必要もないんですけど、
そうなんだよね。だから録音レベルの問題だったのか、
でフィルム系のなんかね、
ああフィルムのノイズかもしれないですね、うん、テープかなんか、なんかそういうなんか磁気系のノイズっていう感じがしますね。いやだからいろいろありますけど、うんうんうん、66年に、
うん、
もうすごいヒット曲を実はこの小川先生は飛ばしていて、
うん、
倍賞千恵子の曲を作っていて、はいはいはい、うん、さようならはダンスの後にという曲、はいはい、知ってる？
知ってます。
これが小川博之。あ、
そうなんですね。
そうなんですよ。これがピュンピュン丸の前の年で作曲賞を取って
る、
何も言わないでちょうだい、黙ってただ踊りましょう、だってさよならはつらい、ダンスの後にしてね、ここは同じ日のクラブ、いつものように踊りましょう、せめてキャンドルの下で泣くのだけはやめて、誰にも負けず深く愛してた、燃えるその目もその手もこれきりで、何も言わないでちょうだい、
ちょっとこのヨーロピアンな旋律なんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、タンゴのような感じの、はい、うん、でこういったところも月光仮面の作者が、
うん、
ピュンピュン丸の前の年にこういう曲をヒットさせてるっていうこと自体が、
ね、すごい、
すごい幅広いんだなって、さっきの BGM とかの一個一個の作り方もそうだけども、
う、
ね、もう本当にいろいろと音楽に向き合ってたっていうのはよくわかる、
ね、
そうなんですよね、いろ、うん、んなアイディア持ってたんだろうなって思うんですよね、
はいはいはい、
うん、でご本人もこの曲がヒットした時で賞を取った時も、うん、やっぱりこういうタイプの曲がこれから受けるような時代が来たんだって実感したらしいんだよね。
あ、うん、
で、まあ、この大ヒット曲とはまた別にもう一つヒット曲があるんですけど、
はい、
これがね、虹色の湖っていうんですけど、
はい、
これきっと知ってると思うんですが、うん、やっぱりそれまでいろいろ演歌とかだった中で、このさよならダンスの後にだとか、う
ん、はい、
中村明子のこの虹色の湖ね、こういうものもやっぱりグループサウンズっぽい、
はいはいはい、
ノリがあるんですよね、うん、曲のメロディー自体はある程度演歌調なんだけれども、サウンドがやっぱり時代に乗っ取ってるっていうところで、はいはい、うん、これがまた大ヒット、やっぱこれ GS っぽい
感じですね、
幸せが 霞むという虹色の湖、幸せに会いたくて旅に出た私よ。ふるさとの村にある喜びも忘れて、あてもなく呼びかけた虹色の湖。
これがピュンピュン丸と同じ年、
67年、
ピュンピュン丸と同じ年にこういう仕事もやして大ヒットも飛ばして、ね、だからもう本当にテレビのから歌謡界からいろんなところでいろんな作品実は残してたっていうね、はい、うん、ところなんですよね、はい、これがだってこれとこれと同じ作者なんだね。
なんだなんだなんだピュンピュン丸よ、ひねくれけんめこが追ってくる、こりゃまたちょいとちょいと、どってどってと空にがろ激しい。
いやーすごいですね、うん、もうアイディアがいろいろとあったのかな、はいはい、うん、で去年亡くなる前に、うん、東京新聞にインタビューが載っていて、はいはい、でそこで一言言ってるのが私結構すごいなと思ったんですけど、うん、音楽っていうのは、まあ、叙情ですよと、
うんうん
うん、叙情的じゃなきゃ音楽じゃないっていうのはね、はいはいはい、でもっと人の心に訴える歌が欲しいですねって、
うん、
去年だから去年のコメントだからね、もっと人の心に訴える歌が欲しいですね、音楽とはそういうものです、きっとまた叙情の時代に戻ると思いますよって言って、でその後亡くなっていたというところですけどね、うん、亡くなる1ヶ月前のインタビューなんですよ、まあ、だから音楽が叙情であるっていうのは非常に私も分かるんですけどね、うん、まあ、そういう時代がまた来ればいいな、まあ、騒がしい音楽ばかりじゃなくてね、まあそんなことを感じながら、まあ、ピュンピュン丸を、はい、聞いて、
うん、
これがこれが叙情なのかな、
そうですね、いやでも、うん、ね、こういう曲もいろんな曲もやってんだなっていうのは、
うん、だから子供向けから、ね、歌謡曲の大人向けまで、ね、映画音楽も結構やってるん
だ
よね、うん、
ああだから映画っぽく、
うん、そうそうそうそう、で、うん、やっぱりこれから T9 でちょこちょこ小川先生の楽曲は出てくると思うんですよ、うん、だってやっぱりさっき言ったそうそうたるね、はい、ヒーローたちの楽曲作ってるわけだから、うんうん、いろいろと登場すると思いますが、またその時にねいろいろな観点から検証できればいいななんていうふうにね、はい、うん、思っております。タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 お届けいたしました。
ちょいとちょいと、
あ、そうだ、
はい、
来週1回お休みですけれども、
そうだね、
再来週もですね、はい、再来週もちょっとピュンピュン丸行こうかなっていうふうに、はい、思ってますんで、
じゃあ再来週まで。
再来週まで続こうかなと思ってます。はい、お楽しみに。
最高に弱い、こりゃまたちょいとちょいと、どってどってとのぼせちゃう、恥ずかしい。